6月5日金曜日、4時6分を過ぎました。4時台、明日への言葉です。今日は、ふるさと福井の山を歩き尽くすというテーマです。福井山岳会会長の増永道夫さんにお話を伺います。増永さんは、福井市在住の81歳。13歳の時、白山の自然の美しさに感動して以来、山の魅力に取りつかれ、広島大学に進学後は山岳部で活躍しました。34歳でアフガニスタンの標高6000メートルを超えるヤジュンに登りました。その後は主に国内、特に北陸、福井の山々を歩いています。そして増永さんのもう一つの顔は山岳エッセイスト。福井の野鳥や野の花などを幅広く観察し、地元新聞などで執筆して本も出版されています。平成12年には福井県文化賞を受賞されました。一方で NHK ラジオのローカル放送や全国放送で長年にわたりふるさと福井の自然の魅力や話題を電話リポートで伝えています。今朝は増永さんに身近な山々を登る楽しさやふるさと福井の自然の魅力などをお話しいただきます。聞き手はラジオ深夜便の渡辺ディレクターです。
ここは県庁所在地の福井市の郊外、隣町になるんでしょうか、永平寺町の山の上に来ています。山とは言いましても、なんとなく古墳に姿が似ているなと思ったら、実際ここは前方後円墳、古墳だそうで、その頂上で、今椅子を松永さんに出していただいて、素晴らしい展望を見ながらお話を伺おうとしているところです。松永さん、前の方に見える平野が広がっています。これが越前平野。
あ、そうなりますね。
そうすると海はどの方向ですか。
ちょうどね、ご覧になっているこの正面、杉の木の向こうになります。ほら、黒い帯のような丘陵が見えてるでしょ、はい、あの向こうが日本海です。
あ、そうですか。
ちょうどね、ここは九頭竜川が越前平野にこう出てくる要の位置なんですよ。あの扇状地の要のところだから、ここを開いた昔の大王様は自分が開いたところをしっかり眺められるようなところにこの三笹谷を作ったんですね、皆さんが。ちょうどね、こちら側と川を挟んだ向こう側にも大きな古墳があるんですよ。
じゃあそれは一対のようにな
ってる。対のようにね、はい、あるんですよ、ここ。
こうやって一望できるということは、いろんな敵が攻めてきても見えるという。
見えるし、また開拓したところもこう見えると。
自分の功績。
はい。それで、今こういう、このようにほら、わらびがいっぱい茂ってますけど、はいはい、昔はこれ、全部瓦の石で拭いてあったそうですよ。拭いてあるそうですよ、今もこの中に。だから、下からこう、青に見ると、白くキラキラ光って見えたでしょう。
それが山の上に広がって、はい、大王様の
地位が
一望できるわけですね。そうですか、
はい、そういう気持ちで見てください。
わ、はい、かりました、はい、ところで増永さんなんですが、はい、福井市の町の中のお育ち。
はい、福井市の南の外れです。私生まれた時はまだ合併してなくてね、阿諏訪郡木田村って言ってました。私が幼稚園の頃に合併して福井市になったんだと言って、親父なんか喜んでたのを思い出しますよ。
そうですか。
そうです、
まあ、どちらかというと、でも今は登山家としての増永さんなんですが、小さい時から自然に親しんで山野を駆け巡ったってわけではない。
裏山がありましてね、100メートルくらいの八幡山という山、そこでなぜか一人で遊んでいたという記憶があります。幼稚園に行く前、保育園でしたけど、保育園に行く前、はい、
で、
はい、で裏山には登山道といいましょうかね、道ないんですよ、うん、でもその中をね、分けるようにして歩いていた記憶があります。ですからね、今もってやぶこみが得意です
道なき道を行くのが得意だな、去年が原点だった、はい、 お宅は代々続く造り酒屋さん。
いや、大したことないんですよ。うちぐらいの酒屋のことをね、うん、あのおみき酒屋と言いましてね、おみきほど酒を作っているあの酒屋ですあのちょうど北陸道に面して家がありましてね、街道のほらいっぱい昔はあの馬車なんか通っていましたでしょ、はいはい、それから車力さんといって、はい、荷車を引く人ね、はい、そういう人たちがちょっと一休みするようなあの酒屋ですよ、はい、それでそこで少し作っていたという程度の酒屋です。
造り酒屋さんで育った増永少年は山に目覚めたのは中学生時代とお聞きしたんです
が、あのね、小学校3年生の受け持ちの藤田先生っていう男の先生がね、はい、いい先生だったですね、 今にして思いました。5万分の1の地図、当時三方本部の地図と言ってましたけど、はい、それをね、遠足の前にあの開いて見せてくださいましたよ。ここに行くんだと言って、あの頃ほらバスで行く遠足ではありませんからね、はい、学校から、8キロ余りも歩いていくでしょ、はい、昔で言うと2里だから、このコースでこう行くと、だからこっちの方には山がこんな風に見えていてね、山はこの道心円城のあの等高線で表すんだということをね、小学校3年生の先生が教えてくださったです、ね、
それはちょっと原点
で、もうしっかりあの原点でね、こう平野の周りにほらこう山見えてるでしょ、はいはい、だからいたずら書きをしてましたよ、ノートにこの渦巻き、あの道心円城の山の様子をそういう記憶がありますよ。
それはまたすごい小学生
ですね。いえいえ、そんなことあります。
あのそのきっかけが一つ、またさらにステップアップするきっかけが中学、
はい、中学校2年の時にね、白山に行ったのが最初です。でね、その時はね、あの植物採集で行ったんですよ。あの頃高山植物でもね、中学校の旧制中学校のその植物班だったらとってもいいというような時代でしたからね、あの昭和22年のことですけれども、それで行ったんですよ。で、今ですと福井市から日帰りで白山行けるんですけどね、当時は勝山まで電車で約1時間乗って、そこから約40キロ10里歩いて、石川県境の峠も越えて麓まで歩いて行って、それで1日で、翌日また1日かけて室堂まで行って、
あ、室堂までいらっしゃったんですか。
だから翌日その辺りで高山植物採集して、で帰りも2日かけて帰るというね、もうすごい旅行ですよ。お米なんかも背負っていくというね、
まだ戦後間もない
頃が大登山でした。でその時のことですけどね、小学校の行き帰りにあの白山がきれいに見えてるんですよ。で登っていきましてね、白山の頂上近くの御田ヶ原という高原にトーンと出るんですよ、そうした時にね、小学校の行き帰りに見ていた白山のこのね、大南寺ヶ峰頂上、それから別山とこう並んでいるその山の中にスーッと入ってしまったんだという感じがね、とっても強くて、ああ来てるという感じしましたよ
あの白山というと、あの下から見てると霊峰といいますか、はい、とっても姿が美しくていいんですけど、はい、その中に入って、
はい、そう囲まれているという感じがしましたよ。囲まれている中にこう入ったという。
じゃあその時の感激というか感動というか、
はい、それがそれからもう数えきれないくらい白山に登りましたけども、それが一番ですね、感動は。
あのまあ中学生時代といいますと勉強も一生懸命本当はしなきゃなんない時代ですがその後も白山とかいろんな登山とかはなさったんですか。
中学校は2年生でしょう。で3年生になってまた今度は本格的に山登りをしようかなという時に福井大地震というのがありましたね。それで中学校3年生のはもう地震でどこにも行けなかったんですね、私の家も潰れましたからね。だからその片付けとかね、あの酒蔵も潰れましてね、お酒がね200個か余り流れましたよ。飲酒しましたよ
酔っ払いとかだ
そうそう、はい、まあそういうことがありましてね、でも高校入りましてすぐ山岳部というのに入りましてね、それからもうずっと山ばっかりと、クラブ活動が山ということで来ました。
大学がこの福井からなぜか広島大学の工学部へ行かれたのは これはどうしてなん
ですか。あれこれはあの酒屋、うちの家業の酒屋と関係ありましてね、当時国立大学で醸造学科があるのは大阪大学と広島大学だけだったんですが、少し遠方を目指したわけです。
向こうで酒造りの基礎を学ぶ、
はい、あのね、当時ね、あの山日記というね、登山手帳をね、日本山岳会が出版してたんですよ、毎年ね。その後ろにね、クラブ山岳会なんかがずっと名簿で載ってるんですよ。それから大学山岳部もずっと誰が首相で何名部員がいるというのがね、一覧表で載ってるんですよ。で、私受験の前にその山日記で広島大学山岳部があるというのを調べましてね、あるあると思ってそれで受験しました
じゃあその醸造の方の勉強だけじゃなくて、はい、ちゃんと山岳部もあると。
はい、そうですそうです。まあ醸造の方は出しでしたけど
ね。それは親には内緒という
か。はい、そうです。
じゃあその高校から大学となりますと、まあかなり体力もついてきますから、登る山なんかも広がっていったんじゃないですか。
高校山岳部でね、私一生懸命やってたんですよ。うん、高校3年生の時ね、1年間で64日あの山登りしてたんですよ。ちゃんとあの記録ありますけどね、ついたんですよ。でもあの受験で受かったのは、私ね、記憶がねちょっと自信あるんですよ。だからにわか勉強でね、まあ、通ったようなもんで、それは置いといて、そのぐらい行ってたんですよ。でも大学山岳部入りましたらね、もう基礎体力が全然違うので驚きましたよ。
周りの先輩方が
全然強いんですよ、はい、だから私1年の時は本当大変でした。
その先輩方ってのは相当鍛えてた、
はい、やっぱり鍛えてたんでしょうね。それにね、あの頃はほら食料事情が大変ですからね、山で食べるのはお米だけなんですよ。で、夏山合宿といって、山に北アルプスなんかに入るのは大抵2週間くらい行きます。そうすると朝昼晩とあの米が主食ですよ。1食2合ずつ食べるんですよ。あと6合持っていくでしょう。6合1日食べるでしょう。あとほら10日で6升でしょう。だから1等5升ぐらい米だけで稼ぐんですよ。その他あの重いあのテントとかね、あのザイルとかね、登山用品とかでね、それをあの新人は結構持たされるでしょう。それも大変、30キロ40キロ担いでいかないかんですよ。
それで山登り、
はい、大変でしたよ。でも私らの学校広島大学はあの上下の関係がとっても緩やかで、強い人がしっかり担ぐという伝統でしたからね、私助かりましたけど、よく言われましたよ、バナナはしっかり歩けとかって言うんです
ね。その広島大学での山岳部の仲間たちとの交流は今もなんか
続いてる。ずっと続いてます。あの上下関係厳しくないもんですからね、とってもあの雰囲気いいんですよ。 OB 同士集まって、でも今月の最終日曜日には九州の由布山で全国大会する予定で、いますよ
広島大学
OB だけで
OB で、
はい、
そうですか。それいい仲間とも出会いだと、はいはい、それで社会人になられて、はい、家業を継がれて、
はいはいはい、
でも登山は続けられ
て、はい、そうです。あの私大会社とかね、ほら出勤して反抗すというああいう職業に就いたことはないものですからね、比較的ほら自由に休めるでしょいや真面目に商売しましたよ、
ええ、
しながら休んでましたからね。それで山はずっと続けてきました。
それが一つの転機となられるのが30代になられて海外登山、
はい、
34歳の時にアフガニスタンの方に登頂され
たんです。そうです。あれはあの大変でした。私 の, あの登山の歴史の中で一番 の, あのエポックになるところですね。私が大学3年の時にエベレストにヒラリーさんと天神さんが登ったんですよ、うん、それ以来ヒマラヤ登山というのがゴーッと盛んになってきますね。でも大きなクラブとか大学山岳部なんかの大きなビッグ遠征ですよ、大きな遠征、そういう登山だったんですよ。そういう時代がこう10年余り続いてきて、それで私たちの大学でも一つどこか行こうじゃないかとこうなってきたんですよ。でその時山を探している時にね、アフガニスタンに行くようになったのは ちょうどね、第3次中東戦争というのが起きましてね、スエズ運河がね、封鎖になるというような戦争が起きましてね、イスラム諸国がパーッと緊張した時があったんですよ。それでネパール国が鎖国状態に一旦なるんですよ。登山隊を、外国登山隊を全部締め切ると。それから当時西パキスタン、東パキスタンと分かれてましたけど、西パキスタンももう登山隊は一切シャットアウトというんで、パキスタンにも世界第二のほら K2 という山があるようなカラコルム山脈があるんですけど、そこも私たち勉強してたんですけどダメだったんですよ。でもっと西に行くとまだ山があるというので、アフガニスタンに地図を探したり情報を探したりしているうちに6000メートルの未踏峰があるというのが分かりましてね、そこへ行くことにしたんです。
山の名前がヤジュン、
ヤジュンって言うんですけどね、その山の名前も分かってなかったんですよ。6024メートルの未踏峰があるというだけ で情報全然なしでね。
あ、今と違うかな。
はいはい、私たちは荷物を運ぶのにカラチからトラックの、パキスタンのカラチから、はいはい、トラックでアフガニスタンに行きましたよ、ね、トラックに便乗して、4人の隊員がね、2人ずつに分かれて、私と船橋君という2人はトラックで行きました。もうそこからも大変でしたよ。トラックの運転手さんは全然英語、私も英語ができませんけど、向こうは英語をさっぱりできないというので、それで手招いて行ったりして行きました。でね、アフガニスタンに着いてからも大変で、登山隊を受け入れるというような、そういう習慣とか状況全然ない国ですから、山まで行くキャラバンが10日間ぐらいかかったんですけどね、私の体験ではその10日間が一番大変でしたね。ジャナ隊の私たまたまリーダーしていったもんですから、で山まで入ったら、山登りになったら、なんとなくね、これは日本と同じやという感じがしてきてね、山は大変でしたけど、そんなに大変ではなかった。
じゃあそこまで至るまでのベースキャンプを上げながら、
はいはい、それは全部ほらシェルパなんかいないですから、全部自分たちで装備もテントも上げながら登ったんですよ。
もう少しネパールの方あたりだったらシェルパの皆さんが結構いて、
はいはいね、
海外の登山隊も受け入れて慣れてらっしゃる、
ね、そういう状況はもう皆無でね途中でね、ほらキャラバンで行くでしょ、途中でほらネパールですと茶店なんかがあってね、ご飯食べながら行けるんですよ、現地食でね。我々もアフガニスタンでもそうなると思ってましたからね、もう全然ないんですよ、もう歩き出したらそこから大変だったね
海外でのその6000メーター級未踏峰も登られて、
はい、私は登ってないんですよ、登る段取り
をつけて、
2人メンバー登って、はい、私いいところまでは登りましたけどね、はい、最後のところは
どうなんでしょう。そういう海外登山を経験して険しい山を経験した方って、また2度3度と挑戦する方もいらっしゃるし、
そう
松山さんはどうだったんですか。
はい、私ね、その時はみんなね盛り上がってましたね、この次は7000メートルの未踏峰を探そうとかって言ってましたんですよ、でその気持ちで帰ったんですが、冷静になって自分を考えますとね、ヒマラヤのアフガニスタンでもそうだったんですけど、山の角度が全然違うんですよ。我々こう見ているこのね、今目の前にしている山はこう穏やかでしょ、あれとは全然角度が違うんですよ。だからね、角度を登るには私にね能力があるかどうかということね、私ね若干高所恐怖症があるんですよ。あんまりうまくないんですよ、岩登りは。岩登りもしてきましたけどね、うまくない。それがよく分かってますからね、これはちょっと大変だなという感じもありましたね。でその時ね、全く知識のない山に入って山のこのね地形を見ながら、どっちの方角から登ったら登れるかというのもね、アフガニスタンでもこの山の周囲見たんですよ、
はい、
それで登るコース決めて登れたんですけどね、これは日本の山も全く同じでね、だという感じはしたんですよ。日本の経験が役に立つというのはよく分かりました、
はい、
それで今度はほら道の山に入る面白さを十分感じましたでしょう、それじゃあ地元福井県の山どれだけ知ってるんかなと帰りのねキャラバンで考えた日があったんです、
はい、
それ 何にも知ってないんですよ。
ああ、はい、アフガニスタンまで行っている人が地元の国の山を知らない、
はいはい、それからね、もう一つ大事なところは、はい、次から次へと海外登山をしていくとね、それは社会生活とか家庭生活が全部それにはまり込んでいかないかれいけないでしょ、
はいはい、それを中心に、
ね、それを中心になってるんですよ、
はい、
だからそこまで踏み切るあれ自信はなかったですね。
その時が転機となって福井の山に登り始めた、
はいはい、そうです、そうです、その転機になりましたね。
具体的にはどんな風に福井の山を登り始めて、どんなペースで。
たまたまですけどね、中央の新聞の福井の地方版でですよ、はい、私に毎週1回書いてくれというあの依頼が来ましてね、福井の山のことでね、
はい、
それで山の紹介では面白くないと自分で考えてね、でその山に対する自分の気持ちとか山を紹介しながら、どういうその山にどういう歴史があるとか、そういったテーマでずっと書き続けていくということになったんですよ、
はい、
それでね、福井には1000メートルを超える山がね、100いくつあるんですよ、
はい、
150までがんですけどね、110ぐらいあるんですよ。ほとんど道のない登山道のない山ですからね、それに福井の山はあの藪の山でしょ、谷川沿いに登っていくにしても最後は藪をくぐっていかないといかんのですよ。
藪が多いんですか。
はい、もう藪って非常に密生した藪ですよ、登山道のないところは。そこで私の幼少時代の藪、あのほら裏山藪というのが、はい、だんだん藪に立ってくるようになりましてね、おかしい話です。自分の藪の中で平気でこう登っていけるというスタイルがね、自分で気がつきましたね。それで紹介していきましてね、これ本になったんですよ、福井の山は150という本で、34山だけがね、あの登山道のを使った山登りです。あと120ぐらいは登山道を使わない、
7、8割は登山道なし、
はいはい、なしで冬登ったり沢登りで行ったり藪くぐりで行ったりで、
はい、私もあの中高年登山少しやるんですけど、必ずもう登山道のあるところを通って登ってますけれど、はいはいはい、怖くないんですか。
それは立派な行動です、
はい、
あのね、しみじみと私に言った人がいます、うん、一人で登っていて後ろが怖くないですかと。でも私ね、怖くないんですよ。それからね、もう一つね、ある時ハッと気がついたんですけど、登山道のない山をこうくぐって登ってるでしょ、その時ね、自分の後ろにね、出発地点からね、自動車を止めたところから今いるところまでね、見えない赤い糸がね、ずっとついているような感覚があるんですよ。
もしかして先ほどおっしゃられた松永さんがすごく記憶がいいとおっしゃってたのはそれですかね。
それかもわからないですけどね、あのこんな風に左に曲がってあそこの尾根ではこう来てとか、ずーっとついてるんですよ、ね、いくつも山を越えていっても、ついてる感じがあるんですよ。
っていうと降りる時もその赤い糸通りに、
はい、でも失敗した時もありますけど、あの下りでね、尾根を間違ったこともありますけれども、だから安心感はありますね、一人で山の中あの分けて歩いて登っていっても。
松永さんご自身は危険な目にあったり遭難しかかったりっていうのはなかったんですか。
あのね、私ね、根本的に卑怯な人間だと思ってるんですよ。ほっとの意味の危険なことはしていないんじゃないかと思いますね。 もちろん落ちたこと、岩登りで落ちたことは3回かなありますけどね、あ、設計からしようと落ちたことがあるし、あ、この間クレバスで落ちたし、もっとたくさん落ちてますでもね、決定的に危ないことはしてないと思います。私はなぜかね、助けに行こうにずっと回ってきました、これまで。
あの先ほどちょっと資料を見せていただいたら、松永さんのお知り合いの方とか仲間たちで大勢実際亡くなられているというお話も聞いたんですが、
はい、これがね、高校1年生の冬、3年生の先輩2人とリーダーだった社会人の歯医者さんだったんですけどね、その方3人、 県内の取り立て山というところでスキーツアーで3人とも亡くなられました。で、それでその時は、まあ、捜索隊ということで行きました、今に。自分、私の身近なところで、もう顔もはっきり分かる人ですが、13人はもう山で亡くなりました。13人。はい。私の家内ですね。私の家内は、やっぱり広島大学山岳部の、ね、当時女子部というのがありまして、ね、5年後輩なんですけど、その人と私結婚したんですよ。私大学1年留年しましたからね、それで出会う機会があって結婚したんです。それで、山歩きは、まあ、慣れてるわけですね。で、結婚後も子供が3人いたんですけれども、昭和49年でしたけどね、八ヶ岳に一人で行きましてね、それで連絡がもうないと、5月の後半でしたけどね、それで結局八ヶ岳でそう亡くなりました。でその時は大学の山の仲間と福井の山の仲間一人とで、警察には届けずにまず自分たちで捜索しましてね、で捜索の2日目で発見したんですよ。残雪でね、尾根を下る、登山道を下るときに残雪が現れて、そこで道を外して谷の方に回っていって、それで大きな滝から落ちたんですけどね、蘇我添川というところの大滝から、それで下の設計で亡くなってました。それでその時は福井の友人と私とでザックの中に入れましてね、で背負って下まで降りました。そういう経験もあります。
でもそういう辛い経験をされたら、もう山なんかやめようとか怖いとか、そういう感覚はなかったんですか？
怖いというのはなかったんですけどね、山、その家内の遭難のね、翌々年になりますがね、今度は広島大学山岳部の後輩がね、針の木岳というところの3月の山ですけど、大雪渓になるところで雪崩を起こしましてね、自分たちが雪崩を起こしたんですよ。一行6人中4人亡くなるという大遭難が起きましてね、でそれで OB たちだって駆けつけたんですけども、OB の社会というのは上下がこう決まってるでしょ、はい、たまたま私が一番上の年代なんですよ。それでもう嫌おうなしに捜索の全部、まあ、かっこよく言うと指揮を取るというような形になりまして、大設計になるところを全部こうゾンデと言いましてね、鉄の棒を刺してこう探していくんですけども、そういう捜索をやって結局丸一日で最初の一人は現れていたで掘り出すことが簡単にできたんですけど、残り行方不明になっている3人は全部丸一日かかって40人ぐらいで掘り出しました。そういうことがありましたからね、気持ち的にね、家内の遭難、その針の木だけの遭難からあとはちょっと変わりましたね。山にいて楽しむというよりもね、かっこよくとね言いますとね、厳しい条件が現れた時に山に負けないぞというようなね、そういう気持ちが現れてきましたね。今も亡くなってますけどね、その当時はずっと現れてました。それで一人で山に登りしていても、そんな気持ちでね、かえって負けないぞという感じで、一人でね、深いところなんか分けていったりすると。そんな風になりましたね。それからね、忘れられない言葉があるんですけどね、この広大の山岳部で亡くなった4人の方のね、追悼登山っていうのを毎年30年間したんですよ。ご父兄の方がね、参加されて、やっぱり発見されたところまで一緒に登るということがね、ありましてね、亡くなられたお父さんお母さんとも仲良く親しく話をするようになったんですけども、そのうちの一人のね、井村さんという人だったけどね、そのお父さんはそれを機会に、息子さんが、長男が山で亡くなったのを機会に山登りを始められたんですよ。
あ、そうですか。
はい、そうですね。で、その方とね、とても親しくなりましてね。ただその人がね、おっしゃるには、 山に行くと息子と話をしているような気持ちになるんですよと、これこの言葉を忘れられんですね。そうすると一人で山に行きますとね、うん、そういう気持ちよくわかりますよ。
亡き友とそこで会話しているような、
会話しているようなね。大勢で行くと全然違うんですね、気持ちはね、うん、でも一人で行くとそういう気持ちにわかりますよ、こう風が吹いてもね、そんな気持ち。今風吹いてますけど、
あの増永さんが今だいたい月に2回か3回ぐらいのペース、
はい、2回くらい行ってますけど、
あの登られた時一人だったり大勢だったり、
はい、今はね2年前から3年前になりますね、心筋梗塞になりましてからね、
筋梗塞、
はい、か家内のね指導が厳しくなりましてね、
はい、あ今の、
はいはいはい、一人ではダメ、今の家内一人ではダメという強い指導がありますので、誰と行くという、ね、まずあの出かける前に申告してから行っていい
申告許可制度
そうですか。
でもその前のその福井の山に登られ始めた頃はまだ30代後半ぐらいでしょうから、
はいはい、
と登られたりした時にすごい感動したりとか、ああこれはふるさとの山福井はいいなと思った、瞬間とかエピソードってありますか。
感動ね、感動はね、やっぱり冬が感動しますね。
冬で、
はい、冬はね、やっぱりね、福井はほら季節風が吹きつけるところでしょう、
はい、
めったにお天気のいい日は日曜日に天気がいいということがめったに来ませんからね、はい、どうしても吹雪いている時とか視界の悪い日なんかに登ることになりますね、はい、でもそして視界あれね、吹雪というのはね、日本海にあの筋状の雲が映ってるでしょ、あのお天気カメラで、
はい、
あのね、あの雲がね、やっぱり波のようにこう山にやってくるんですよ。山に雲がかかった時だけね、その雲の中は大変にね、この風がね強くてね、視界も悪くて吹雪いてるんですよ。でもほら波のようになってますから、その雲がスッと抜けるとパーッと見える瞬間がある時もあるんですよ。
雲の
間にと、まっその時はもう本当びっくりしますね、感動しますよ。うわこんな綺麗なすごいとこへ来てるのかと思って。
それは福井の山ってそんなに高くないから1000メーターとか
1000メーター超えるような山ですとそうなりますね。あの福井という日は真っ白ですから、木も山も。
あとその他では真冬以外では、
あついこの間ね、ついこの間若様山へ行ってましてね、
はい、
4月の終わりですけどね、はい、若様山はね今鹿がいっぱいいましてね、でこういう下草全部食べてしまってね、こっちがね裸になったような山なんですよ。でそういうところに大きい木だけとか立っていましてね、見通しが綺麗なところなんですよ。そこが4月後半ですから一斉にこう芽吹くでしょう、
はい、
それがね綺麗なんですよ。それを見た時ね、突然ね山中の木がね示し合わせたようにこう緑になってですよ、綺麗なあの新緑に、
はい、
新緑に、これがどうしてこうなるんかなと突然不思議に見えてきましてね、本当にあの感激というか驚きました。こんなことは初めてでした。新緑というのはほらあの緑が木によって少しずつ違ってるでしょう、
はい、
だからあのものすごくあのグラデーションが綺麗でね、
逆にそれあんまり高すぎる山だと緑が少ないから、
はい今度はね、
ね、
はい、今度は若さの700、800メートルの山ですから良かったですね。
この間取材の打ち合わせのために私が携帯電話に松永さんに電話したら、今オバマの方の山を降りてるところでして、
その時
感動のすぐ後に感動を冷ますような電話をしてしまってすいませんでした。
そうその時でした。
そうです、はい、あとじゃあ今、まあ、冬と春と伺ったので夏なんかですとどうなんでしょうね。
夏はねあの沢登りに行くんですよ、
うん、
はい、今頃ね道具が進歩 しましてね、
うん、
沢用の靴というのがあるんですよ。靴の裏にあのフェルトが貼ってありましてね、そうするとあのツルツルの岩とかね苔の生えている岩も滑らないんですよ。でそれは水が入ってもいい靴ですからね、その靴を履くようになりましてから 登山が進歩しました。少し怖かったところが怖くなくなったりしてね、しましてね。それで山の沢になると勇み立つ人も山岳会にいますから、そういう人たちとも一緒に行ってます。
沢登りっていうと結構滑ったり危険も伴うというイメージが私あるんですけ
ど、面白いことは面白いですよ。シャワークライムという言葉があるくらいでね、滝の本当の滝の真ん中は登れませんが、ちょっと横の方の水をかぶるようなところでも登ったりできますよ。もします。
そういうところもまた福井県周辺にもあるんです。
いっぱい沢はたくさんありますからね、谷がね。そういう時もね、観察とね、記憶が必要なんですよ。一番上手い人がね、ロープつけて先に登ってしまってね、でロープセットするでしょ、そして後の人はそのロープでね、危険がないように自分をロープで固定、自分とロープの間を固定して登っていくんですよ。でもね、観察力と記憶が悪いとね、登れないんですよ。一番激しいところでね、滝の水ってなったあーっと落ちてますから、白すだれになってるでしょ。と上手い人はね、そのすだれの中で足でね、足場探しながらこう登っていくんですよ。その観察が必要なんですよ。あそこはあれを置いてたなっていうのをね、その観察をせずに登っていくとね、その急所でね、もう日中もさっきもいたようになって
動かない
なってね。はい、そこにはコツなんですね。
山登りもなかなか頭使うんですね。
そうです。私ちょっとずるいとこありますからね。よくそういう時はよく見るようにしてるんですよ。
じゃあ先に上手い方に登っていただいて、どういうふうに登ってるかコースを。
そう。
なるほど。
そういうポイントは 2,3 箇所あるんですよ。大抵。だから楽しいですよ。
あともう一つの季節、じゃあ秋はどうですか。秋の楽しみ。
秋はね、今キノコ採りに夢中になってます。ね、ナラ枯れっていうのがね、福井の山であちこちで起きてるんですよ。キクイムシが入ってコナラの木を枯らしてしまうんですよ。全部枯らしてるわけじゃないですけどね、ポツポツポツと枯れるナラの木があるんです。そういうナラの木にね、必ずと言っていいくらいナメコが生えるんですよ。ナメコ取りに夢中になってる連中がいましてね、その人たちとチームを組んでいきます。
じゃあ実利も、
たくさん取れるもんですよ。一本の木が真っ黄色に見えるくらいナメコがぎっしりついてる木がありますとね、大変です。
いや、今も実に楽しそうにお話しされてるんですが、増田さんにとってふるさとの山というか福井の山を歩き尽くすこの喜びというか楽しさってどういうことでしょうかね。
やはりね、一番根本はね、知らないところに行くというのが一番ですね。だから登山道には行かないというのもそれも大きいんですけどね、知らないコースへ行くというのは、ほら、一本ごとに発見でしょう、はい、一本ごとに出会いでしょう。これは楽しいし強烈な印象になりますよ。
毎回そういう出会いが、
はい、新しい出会いがあります。それでほら、私今も新聞に週1回で書いているんですけれども、そういう時もね、山登りの記憶からこう文章を書きますね、それでね、頭の中でこう考えますと、山の経験っていうのは非日常的な経験ですね。だから鮮明に残ってるんですが、その記憶というのはね、どうもスチール写真みたいにこう一コマ一コマになって残ってるみたいですよ。このいいポイントで、それが初めてのコースですと、発見とか出会いとかっていうのは必ずあるでしょう。ちっちゃな山でもありますよ。この古墳でもあったでしょう、ね、
今日もあります
ね。でだからそれを大事にしてるんです。
まあ今中高年になられて、登山の魅力、気がつかれた方たちが相当多くて、そういう方たちに何かアドバイスするとなると、どんなことをされますかね。
やっぱりね、初めはガイドブックに従って登山のちゃんと山道のある山を登っていってくださいと。そうして登っていくうちにね、必ずね、その方でしか味わえない感動の瞬間がね、ちっちゃな山でもあるはずです。そしたら そういう感動に合いそうな山をね、続けて行かれるとより深くなるというか、その方に向いた登山ができますよ。でね、ほら有名な山だから、有名な山だからと行くのでなしに、自分に向いた山が発見できますよ。そういう生き方が私いいのではないかなと思います。
自分の好みの、
好みの、ね、
合いそうな、
合いそうな、そういうシリーズを作っていかれるとね、
何、うん、かお土産がありそうな山とか、はいはい、眺めが良さそうな山とか、
はいはいはい、独立法とかね、いろいろいろいろあるんですよ、ありますからね、
姿がいい山とか、はいはい、もう一つ、うん、増永さんは先ほども話出てましたが、山の体験をいろんなエッセイにされたり、はいはい、それから私どもの NHK の全国のラジオ放送でもリポートなさったり、伝えるときに気をつけてることとか、こういうことを心がけてるとか、そういうことはありますか？
文章を書くときも、朝のラジオでお話しさせてもらうときも、心がけてることは、嘘はいかんということです、はい、一番考えてます。あの、自分が体験したことだけ語るという、だから知らないと言っていいかな、自分が体験したことだけが本当ですからね、それだけ語るということにしています。人かに心がけているのは、あの、自慢はいけないということも密かに心がけていますけど、もう喋ってしまいましたね
ちょっと密かじゃなくなった、
はい、
いやでも、あの、今日は実は私もお願いして、福井の市内から、はい、割合近くて眺めも良くて、私がウォーキングシューズでも歩いていけるようなところということでリクエストしたら、ちゃんと条件に合った期待以上の場所に連れてきていただいてありがとうございます。
どういたしまして。
本当に素晴らしいところです。
どう言ったらいいんでしょう、私が思っていた通りの方でしたよ
あ、私が
そうです
いや、どうもありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
明日への言葉、今日はふるさと福井の山を歩き尽くすというテーマで、福井山岳会会長の増永道夫さんにお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の渡辺ディレクターでした。では明日の4時台のご案内です。晴天として読む万葉集、奈良大学教授の上野